はい、おはようございます。今日は豚2000匹とキリストの救いということで、マルコの福音書の5章から少し覚えてみたいと思います。新約聖書マタイの福音書の失礼しました、マルコの福音書です。マルコの福音書の5章の1節からで、こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。まあ、大変な人がいたわけですけれども、まあ、これは私自身、個人の昔の姿と非常に重なって見えます。こんな荒れすさんだ生き方をしていたのですけれども、まあ、実際に墓場に住んでいたわけではないんですけれども、人生の目的を見失って、何のために生きているのかもわからない、そういう人生の墓場のようなところに生きていたものであります。まあ、今も多くの方がこの人生の墓場に、実際そういう墓場ではないにしても、そういうところに住んでいらっしゃるのではないかと思います。しかし、そんな必要はないとですね、キリストがあなたを救ってくださる、そこから救い出してくださる、このお方が、イエスという方が、そのところに来られたわけです。2節のところで、イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。私は非常に墓場に親しみを感じるんですけども子供の頃よく墓場に行きました。そこが好きだったっていうわけじゃないんですけど、仕事柄ですね、うちの実家の仕事が石屋さんなもんで、墓は非常に身近な職場でありまして、よく休みの日とかになりますと父親にくっついてですね、そして手伝いに行ったわけです。で、墓場でよくその地ならしをしたりですね、そういう細かい手伝いをしました。ですから、墓場っていうのは自分からすると非常に身近な感じがするんですけれども、普通の人からすると気持ち悪くてですね、あんまり行きたくないのかなと思いますけれども、いずれ人は死んだらその墓場に行くと思うわけですけれども、ちょっと異常ですね、この内容を見ますとですね、墓場に住み着いていた、ね、そして非常に困った人で、この問題を起こすような人だったわけで、鎖で縛ったりしなければならなかったようなんですけども、その鎖も引きちぎってしまったと。これは迷惑ですね。すごいその怪力といいましょうか、鎖でもどうすることもできない、そういう、あとは足かせにつないだんですけれども、それでも、そういうもので何とすることもできませんでした。この姿といいましょうか、この罪の力というのを感じると思いますけれども、 いろいろな犯罪を犯す人は、そのことが悪いことだと知らないでやったわけではないはずです。例えば万引きの常習犯、ね、何か目の前にいいものがあるとポッとこう入れてしまうですね、高いいいものがあると、まあ、それはダメだと、そういうことはいけないとその人は知らないはずはないんですね。知っているんです。しかしその感情と言いましょうか、自分の理性で抑えることができない、もうそのそれらがそういう理性とか感情とかあったとしてもそれを引きちぎってもう動いてしまうんですね。またいろいろ問題になってますけども、痴漢ですね、そういうことを悪いと、全然そのいけないことだと私は知りませんでしたなんて人はいないはずです。みんな知ってるんですね。知ってるんですけれども、その自分の衝動とか感情とかそういうものが抑えられないで、そのそっちの方に行ってしまう。あるいは人を殺してはいけない、知りませんでしたでもやっちゃいましたってですね、そういう人はいないと思います。分かっているんです。しかしもう腹が立ってカッとなってやっちゃいましたとですね、もう抑えることができなかった、ここでもう、縛っておくことができなかった。人間のこの心の中にある抑えようとしても抑えることができないこの力、そういうものを私たちは感じているのではないかと思います。できなかったとこの3節でも4節でも書いてあります。そういう力に対して無力であるわけですけれども、そして5節では、それで夜も昼も墓場や山で叫び続けるとですね、迷惑ですねこれもですね、騒ぐっちのも迷惑なんです。まあ、私の親戚のおじさんも夜中にまあもうみんな寝ようかなっていう頃にですね、ダンダンダンダンダンダンって来るんですよ。そして石やーこらーってね騒ぐんですね。そしてああやだな、なんでこんな時間に来るんだろうと思って、そうしまって酔っ払ってですね、そして今はそういう人あんまりいないかもしれないですけども、その酔っ払ってダダダダダーンって夜中に来る、いやだなと思ってですね、そしてうちの親父がですね、まあまあまあまあと言ってね、まあ静かにこう連れて行ってですね、そして説教するわけですけど、まあ、そういう迷惑極まりないですね、この夜も昼も叫び続けるっていうですね、いやーってやらかされたらもうその周りの人は迷惑でたまらないわけですね。まあ、そういうことをしていました。そんな人っていう感じですね。もうそういう風でありますし、また石で自分の体を傷つけていた、まあ、罪を犯すということは自分にとっても傷であるわけですね。心にその傷がつきます。まあね、こう、まあ体の傷だとある程度治りますけれども、心の傷っていうのはこのずっとその痛み続ける、そういう傷があるわけです。まあ、この人は周りの人にも迷惑かけましたけれども、自分も傷ついて大変なこの苦しみの中にあったわけですけれども、そしてこのイエス様を見つけて走ってきました。そして6節で、彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝した、そして大声で叫んでいった、意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか、神によってお願いします、私を苦しめないでください。でイエスが、汚れた霊よこの人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。 まあ、最近この、アニメのようにしてですね、スーパーブックというのがありますけれども、その中ではこのレギオンですっていう時がですね、こう複数の人の言葉でレギオンですっていう、なんか気持ちの悪いこの、そういう声を出すんですけれども、まあここのレギオンっていうのは、まあ、ルカの 8章10節のところ30節ですか、そこの欄外の帳を見ますとローマの一軍隊というふうな帳が書いてあります。ですからかなりの人数のこの悪霊でこの人は苦しめられていたようです。そして、10節で、そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した、ところで、その山腹にはおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へ流れ込み、その湖で溺れて死んだ。豚もいい迷惑ですね。なんでブヒーみたいなやつね、自分がそのなんで、悪霊のおかげで死ななきゃならないんだか、この豚にとってはいい迷惑かと思いますけれども、2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込んで死んだんですね。まあ、このレギオン、悪霊を宿した人が救われるその代わりに豚が2000匹犠牲になりました。豚によって救われたと言ったら変なんですけれども、この豚のおかげでこの悪霊に憑かれた人は助かった。しかしその代わりに2000匹もの豚が代わりに死ななければなりませんでした。私たちのためにはこのイエスという方が、私たちが本当は悪いことをしたので自分で自分の罪の責任を取らなければならないんですが、何の罪もないその方、イエスという方が私たちの代わりに豚よりもひどい死に方をしてくださいました。あの十字架は呪われたものという意味があります。神様の前に大変な恐ろしいこの身代わりとなって私たちのために死んでよみがえってくださいました。ですからこのイエスという方を信じるだけで私たちは救われることができます。しかし私たちの身代わりとなられた方は大変な苦しみをあの十字架でお受けになりました。それでも私たちを救いたいと願ってくださったわけです。で、この罪ということですけれども、ちょっと聖書の別の箇所開いてみます。コリント人への手紙の第1の15章、この56節というところではこう書いてあります。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。罪の力は律法です。分かりやすく簡単に話しますと法律ですね。こうやってはいけない、人を殺してはいけません、そして、人のものを盗んではいけません、そういう、このなんでってですね、罪の力は律法です、何言ってんだか分かんないみたいな感じですけれども、少しこの前のところのローマ人への手紙というところの5章の13というところを見ますと、 この前の方の308ページで、ローマ人への手紙の7章の13ではこう書かれてあります。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。ここからですけど、むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、この良いものって書いてあるな、ここでは立法あるいは法律のようなものですね、こうしてはならないですね、いいことが書いてあるんですけれども、この罪というのは私たちに、こうしてはならないとですね、ここから先入るべからずと書いてありますと、あるいはこの戸を開けてはいけないと書いてあると、余計入りたくなったり行ってみたくなったり、そういう逆の効果を表すわけです。そしてこの罪というのは、そのいいもの、こうしてはならない、それは大変いいことです。しかし逆にそれを利用して、ここで良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒め、これもまあ法律のようですけれども、戒めによって限りなく罪深いものとなりました。この悪いだけならまだしもですね、いいものを使ってさらにこの罪深いものとなりました。それほどもうしょうもない、どうしようもないものだっていうことですね。私たちのうちにある罪というものはそれほど極悪なものだということです。そのものが私たちのうちに働いています。そしてこのマルコの福音書のところですと、その人はどうにもその力から逃げ出すことはできませんでした。周りの人が一生懸命その牢屋に閉じ込めて、そして、そのもうそういう人を何とかしようと思っても、その人の中にあるものをどうすることもできない、外側からいくら何かしたところでどうすることもできない、この罪を私たちは持っているということですね。そしてその罪はかえってこうしてはならないといえば、それに逆らってもっと凶悪になりますということです。まあいいもので、さらにそれを悪用する、大変なことですね。まあいろいろ名物がありますけれども、最初はもう核っていうものですね、核エネルギーっていうものは非常に役に立ついいものだというふうに、その使われ方によってはいいことに使われますけれども、それが今度逆に人殺しのために利用されたりすると、大変なことになります。使うものによっていいものとして使うこともできますが、悪いものが使うともう大変悪いものとなります。包丁でもそうですね、美味しい料理を作る、その素晴らしいことをできます。しかし、悪いものの手に渡りますと人殺しの道具となってしまいます。この罪はいいものでかえって私たちのうちに悪を働く、恐ろしいものを私たちは持っているということですね。しかしこのイエスという方が私たちを罪から救うために来てくださいました。残念ながらこのキリストを信じた人の中にも依然その罪は残っています。ですから絶えず失敗することが、そういう可能性を絶えず秘めています。そしてある場合は失敗してしまうことがあるわけです。しかしこの罪の力から、そして罪の結果から、このイエスという方は私たちを解放してくださるために来てくださいました。罪の結果は大変恐ろしいものです。 清い神様の前に必ず私たちは皆出なければなりません。いずれ出るようになります。その時に罪を持ったままですと大変恐ろしい裁きによって永遠に滅ぼされることになります。しかし私たち罪ある者を救うために神様はこのイエスという方を私たちのために救い主として使わせてくださいました。このイエスという方だけが私たちの救い主でありまして、私たちの身代わりとなって私たちが当然受けるべきその罪の刑罰をみんなこの方が全て引き受けてくださったので、この方を信じるだけで罪許されたものとして神様の前に出ることができます。そればかりかこの方が死から蘇ってくださって私たちに新しい命、永遠の命を与えてくださるというわけです。でこのローマ人への手紙の少し前に戻って6章の4節というところでは、私たちはキリストの死に、ここで私たちというのはこのキリストを信じたクリスチャンのことですけれども、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られた。これはあの十字架につけられて、ですから共にと書いてありますけれども、もう貼り付け済み、これはキリストのみならず私というものもあの十字架で、罪人のこの自分はあの十字架でもう釘付けにされて死んだのだということを見ることができます。ですからこのクリスチャンとなりまして、そこにこの罪、失敗してしまった、しかしキリストこの十字架につけられて私もそこで死んでしまったのだということを何度も何度も確認することになります。失敗するたんびに自分もその十字架で死んだんだ、罪人の自分はその十字架で死んだ。それと同時にもう一つ、それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。死んだ、そして今度キリストが死者の中から蘇ったように私もキリストと共に新しい命に歩むために蘇ったんだ、そうだここからまた歩み出そうというその力をその時与えられるわけです。しかしこのキリストを信じてないなら依然罪を持ったままずっとその解決されないまま、そして神に会うことになります。ですからどうしてもこのまだイエス様を信じてない人は今このイエスという方を信じなければなりません。大変なことですね。そして信じたクリスチャンにとりましては死んだそして生きるということを何回も繰り返すようになります。失敗してしまった、しかし私も私のためにあの十字架で死んでくださったんだ、私も死んだんだ、そしてキリストが生きたように私もまた新たに生きよう、このことを何度も繰り返すようになります。ですからこのためにこのキリストが私たちのためにあの十字架で死んでよみがえってくださった、この方がいらっしゃらなければこのことはできないですね。このマルコの福音書の5章のところで、このイエスという方によってこの悪霊に使われた人は救われました。そしてまたマルコの5章に戻りますけれども、5章の18節 イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った、一緒に行きたいと言ったんですけれども、この時は、OK が出ませんでした。19節、しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさいと言われました。まあ、3つのことがあるんですけれども、1番目は主がと書いてあります。誰がというですね、ここでは主がどんな方があなた私のためにしてくださったのですか、どういう方なのですかその方は、ということ、この聖書を見ますと、それはこの聖書の最初に書いてある初めに神が天と地を創造された、その神という方です。すべてのものを作った、そしてすべてのものの上にいらっしゃる主である方、一番偉い方ですね、偉大な方、その方があなたにというのはどういうものですかって言いますと、私というのは罪にがんじがらめになって、そして神様から離れて迷い出て自分勝手な生き方をして、どこに行くのかもわからない、今自分がどこにいるのかもわからない、そんな私、神が私を作って生かしてくださっているのにそれさえ知らない、その自分、そんな私のためにどんなに大きなことをしてくださったか、この3番目ですと、どんなに大きなことをしてくださったか、ありえないのことですね、考えられないようなことをしてくださった、その偉大なお方が呪われ、あの十字架すっぱだかにされてですね、そしてみんなに見られて、そして、釘で射抜かれて、その身動き隠れることさえできない、そのようなところにつけられて、さらにそこで神様からも捨てられた、そんな苦しみ、どうしてどんなに大きなことをしてくださったか、考えただけでも今私たち自分がどんなにすごいことをしていただいたかということが分かります。どんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったか、普通そんなことはありえないことです。で、20節で、それで彼は立ち去り、イエスが、先ほどは主と書いてありました、ここではイエス、この方こそ神ご自身である方です。私たちを作って生かしてくださって作り主なのに、作ったものの身代わりとなるほどにご自分が作ったもの、私たちを愛してくださいました。イエスが自分に、これは私たちですね、自分にどれほど大きなことをしてくださったか、これをイエスを信じた者、クリスチャンは知っています。どんなに自分は神に愛されて、どんなにすごいことをしていただいたのか、ですから、このような集会にクリスチャンたちは集って神様を賛美するわけです。今日この、豚2000匹でも大変ですけれども、そんな豚と比べるものにならない驚くべきお方が私のためにどんなことをしてくださったか、そのことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。